ワンポイントホスピタル。このコーナーは明和病院の先生から体のさまざまなお話をお聞きできる時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいな、相談したいな、などご意見やリクエストを募集しています。今週は西宮市にあります明和病院の眼科部長田中久子先生にお越しいただいております。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。なんかいつも男の先生が来てくださるので、なんか今日は新年明けましておめでとうの時に女の先生とお話しできるのはすごく新鮮で、なんか新しい気持ちというか、なんか嬉しいです。ありがとうございます。個人的な感じはちょっといきなり話してしまいましたけれども、はい、田中先生は眼科の先生ということなんですけれども、はい、主に白内障について、はい、今日はちょっとお話をお伺いできたらと思っているんですけれども、はい、そもそも白内障というのはどんな病気なのか教えていただいてもいいですか。
は
い、
白内障っていうのはカメラで言ったらレンズに当たる部分の水晶体っていうところが、はい、濁ってくる病気です。で、その濁ってくるのは、だいたい年齢とともに老化現象で濁ってくるっていうのがほとんどなんですけれども、
はい、老化すればするほどそのレンズが濁ってくる。
そうですね、
これはやっぱり年齢の加齢によって、
う
ん、
そうですね、加齢ですね。
けれども若い方でも濁っている方はいらっしゃいますか。
そうですね、なので老化現象なんで人によってスピードは違いますんで、早くから濁る方とか、だいぶ経ってから濁る方とか。
それは自分でその症状といいますか気づくことはできますか。
そうですね、だいたい本来透明なレンズが濁ってきますので、はいはい、見え方として霞が出てきたり、うんうんうん、あと光がすごい乱反射しますので、はい、眩しく感じたりとか、そういった症状が出てきます。
なるほど。これはそのもうずっと生活していていつもそう、例えば眩しく感じるのか、断片的になんか今日は眩しいなって思うこととか私時々あるんですよ。それもちょっとこう予備軍というか。
あ、そうですね、
症状によっても違うのかしら。
そうですね、その濁ってる程度とか濁り方によっても変わってくるんですけれども、はいはい、結構多いのはその夜の、お月様を見た時に月が何重にもダブって見えるっていうようなことをおっしゃったりとか、車のライトがすごく反射して眩しくなるっていうようなことをおっしゃる方多いですね。
なんか当てはまる、どうしよう。それは当てはまっちゃう人はどうなっちゃうですか。
そうですね、普通に眩しさをすごく感じる若い方でもいらっしゃるんですけれども、はい、その時は眼科受診していただいて、そうですね、気になる症状あったら、はい、受診していただいて、白内障かどうかとか他に病気がないかどうかとか検査されたらいいかなと思います。
それでその白内障にはやっぱりこう段階っていうのがあるんですか。
そうですね、やっぱり程度が軽かったら、ちょっと時々かすむなぐらいで済んでますけれども、だんだん濁りが強くなってくると視力も落ちてきますんで、だいぶ見にくくなりますね。
なるほど、はい、なるほど、なるほど。それは治療の方法もそのじゃあ段階によって違っているんですか。
そうですね、段階というより、白内障の治療ってもう根本的な治療はもう手術しかないんですね、はい、
なんかちょっと目薬さしたら治るとかいうわけには。
そうですね、目薬も初期の段階でしたら、進行を予防するっていう意味で目薬はあるんですけれども、予防するだけで治すことはできないんで、根本的に治療しようと思ったら手術っていう形になります。
なんかすごい素人目線で言うと、先ほどそのレンズ、水晶体のレンズが濁るっておっしゃったので、メガネのレンズをキュッキュッキュッってこう拭くじゃないですか。
そうですね。
そんな感じで、なんかこう拭いたらまた戻るとかではないんです ね、 ですね、裏側とか表から拭くとかいうわけではない。
濁りを取ろうと思ったらもうその手術でその濁ってるのをきれいに取り除いて、代わりに人工の透明のレンズを入れるっていうことになります。
手術でこんなことを聞いても説明しづらいかもしれないですけど、手術でどんな風に濁りを取るんですか。
濁り、水晶体こう薄い皮を一枚かぶってますので、言ったら皮の前の方だけ、前面だけくり抜いて、で中身をこう機械で砕いて吸い取るんですね。
薄く皮をめくるみたいな感じですか。
表面だけめくって、で皮はだから残してあって、そこに人工のレンズを入れるっていうような形になるんですけれども、だからよく例えるのはおまんじゅうの皮だけ残して、
はい、
あんこだけ、
そうそう、
あんこを取り除いてしまって、はい、で中にきれいなのをまた入れるっていう、
またそのあんこの周りにきれいなレンズを はめ込むっていうことですか？
代わりにあんこの代わりに中に綺麗なのを入れる。で皮は残したままなんです。
じゃ濁ってるのはあんこが濁ってるんだ。
そうですね、そうです、そうです。
私そこからして今ずれてました、はい、皮が濁ってるんじゃなくて中のあんこが濁ってるんだ。
そうですね。
ああ、わかりやすい。なるほど。じゃあその皮は残しとかなきゃいけない、
ね、そうですね。そこにレンズを入れますんで。
レンズは中なんだ。
そうですね、皮の中に。
すいません、すごい初歩的なこと聞いてますけど、はい、ああ、そういう手術を田中先生はされてるんですね。
あ、そうです。
わかりました。聞いてすいません。なんか すごいですね。ああ、そうなんですね。でやっぱりそれはたくさん患者さんいらっしゃいますか？
もうやっぱりある程度年齢になったら出てきますので、うん、そうですね。
でやっぱり今の時代はどうでしょう、うん、もう iPhone とかスマートフォンとか、うん、テレビとかゲームとかほとんどが液晶とかとこう、もうね、ずっと照らし合わせるような日々ですけども、そういう時代の変化にもやっぱり伴って患者さんの数も増えていますか？
うん、っていうか、まあね、皆さん高齢長生きに、ね、はい、なってこられてますので、はいはい、やっぱりね、90歳ぐらいでも元気な方はやっぱり手術をしようかっていうことになりますし。
なるほど。加齢とともに、はい、自然の流れで目も加齢していく。で、ね、で高齢化時代だから人数も増えていく、うん、で高齢の方でもお元気な方がいるからそこでも手術をしていく。
そうですね、はい、
あ、そうなんですね、はい、でも日々白内障の予防といいますか少し気にかけておくだけでも随分違うよなんてことがもしあれば教えてください、
は
い、
そうですね、もう基本的にはもう老化現象なんで完全にストップすることはできないんですけど、はい、まあ、紫外線とかはあまり良くないっていうのは言われてますので、はい、まあ、外に出るとき強い日差しのときはサングラスをかけるとか帽子をかぶるとかそういうのもある程度は進行のこう抑制にはなります、う
ん、直接紫外線に当てないで。
そうですね、
はあ、なるほど。
であと、まあ他にも病気、糖尿病があったりとか、うんうんうんうん、そういう方はやっぱり普通年齢よりちょっと早く進んだりとか、
病気がある
時は、そうですね、そういうこともあるのはありますので、はあ、そういった病気持ってる方はちょっと気になる症状があったらちょっと早めに眼科受診してもらって、
はい、
で手術もあんまり進んでしまってから手術するよりは
初期で見つかった方が、
そう
です
ね、ある程度のところの方が合併症とかも少なくて済みますので。
はい、わかりました、はい、もうお月様を見て車のライトを見て自分は大丈夫かもう一度再確認したいと思います。今日は明和病院の眼科部長田中久子先生にお越しいただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。